クリスマスも過ぎ、あさっては平成最後の新しい年を迎えます。私たちには毎年同じことを繰り返しているように見えますが、人の命もこの地球も始めがあり終わりがあるのです。聖書の一番最初の創世記の言葉、初めに神は天地を創造された。神は何もない無の状態の中で天地を作られた。天地は神により作られた被造物であるというのです。物事には初めがあれば必ず終わりがあります。聖書の世界観は直線的で、天地には初めがあり終わりがあるのです。天地の初めは神の創造の始まり、天地の終わりは創造された世界が完成される神の国の完成の時です。神は永遠から永遠に生きておられる、目には見えない霊なる方であり、人格をお持ちの方です。人格とは愛することのできるものですから、神の本質は愛であります。愛する神は熟慮の末、創造の最後に人間を神の形に似せて創造され、人間に使命を与えられました。創世記1章26節、神は言われた、我々にかたどり、我々に似せて人を作ろう。そして海の魚、空の鳥、家畜、地の獣、地を這うすべてのものを支配させよう、とあります。人は動物と同じように作られた動物の一種です。しかし人の場合は、神は我々にかたどり、我々に似せて人を作ろうと宣言され、人だけは神の形に似せて創造されたのです。神の形に似たものとして創造されたということは、人が神に似たような霊性、人格を持つものとして作られたということです。人は霊性において神と交わるものとして創造されたのです。人は動物でありながら神に似た霊性を持ち、動物以上のものとして神と交わるべきものなのです。ですから神に似た霊を持つ人は他のいかなる被造物に比べて尊いのです。人は単なる生き物としての命ではなく、霊そのものであり、人格をお持ちの神に似せて霊性を人格を持つものとして、すなわち神と愛の交わりに生きるべきものとして作られたのです。人は動物と同じ素材、土で作られた物的存在であるとともに、一面において動物と異なる神に似た霊性を、すなわち愛することのできる人格的な存在となりました。したがって人は肉体においては大地と連なり、霊性においては神と連なるのです。霊性において神と愛し合うものとして創造されたのです。人の命は一つですが、動物的な命と人間だけが持つ霊的な命という二つの側面を持っているのです。ですから人は肉体が滅ぶと、その体は動物と同じように土に帰りますが、その霊なる命は神の懐に帰るべきものなのです。人はこの世で生きている時も、たとえ肉体が滅びても、具体的な私という存在が神と共に愛の交わりに生きるべきものとして創造されたのです。最初の人に神は、すべての木の実を食べてよいが、善悪の知識の木からは決して食べるな、食べると死刑に処すと言われましたが、人はサタンの巧みな誘惑に負けてその実を食べてしまいました。その結果人は霊肉とも腐敗して、神との交わりを断たれてしまいました。聖書では神との交わりのないことを罪と言います。当然罪ある人は神と交わりはできません。死に際しても神との交わりのない神の刑罰の死を迎えるようになったのです。人以外の動物などの死は初めから神との人格的な交わりのない死であり、自然法則に基づく死で、人の死のように神の刑罰の死ではありません。しかるに人の死は悲惨です。神の永遠無限なる怒りの刑罰としての死であるからです。ですから私たちはこの肉の命があるうちに、 神との愛の交わりに生きることが必要なのですが、罪人である私たちには自分の力では神との交わりの回復は不可能なのです。そのような私たち人間を神はなお愛して、その解決の道を開いてくださいました。本日の聖書の言葉、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に遣わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。神が遣わされた一人子イエスは、私たちが受けるべき神の刑罰としての死を身代わりに担われて十字架刑を受けてくださり、十字架上でイエスは大声で叫ばれました。我が神、我が神、なぜ私を見捨てになったのですかと。罪のないイエスが私たちの身代わりに全ての人の罪を担い、罪人として神に見放された刑罰の死を受けてくださったのです。こうして人の救いを開かれたイエスを神は復活されました。私たちの罪による刑罰の死はすでに主イエスが十字架上で処分されたのです。この主イエスの十字架を信じる者は、神は罪なき者としてみなしてくださり、もはや刑罰の死はなく、神との永遠の交わりを回復されるのです。主イエスを信じた人は、この世にあってすでに神との交わりが回復され、たとえ肉体が滅びても霊の命は神と永遠の交わりに生きることができるのです。主イエスが再び来られるとき、主イエスの御姿に似た霊の体を持って神の御国で主イエスと、また私たちが愛する人々との永遠の交わりに生きるのです。本日ラジオを聞いてくださっている皆様が、教会で聖書の御言葉を聞いてくださり、新しい命、永遠の命を生きる平安ある人生を送ってくださいますように、心よりお祈りいたします。